松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは上本町の駅徒歩7分のところにございます日本料理店八店主の清水誠さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
いや、福岡から大阪にいらっしゃったと、はい、ね、先週は福岡の修行のお話を聞いておりました。1年で包丁を持つことができるようになった。
そうですね、僕はね、なんか上手やったんですかね。
一番初めに切ったものって覚えてらっしゃいますか？
一番最初
に切った何なんだろう。
お漬物を切らせていただいてたんですね。
漬物、
まずたあのキュウリとかいいですね、はい、うん、まあ、それですごく手切りましたけどね、それ本当にもうこうそぎ落とす感じで、
でもそんな切るような切り方ってあります？
そうでしょ、それが使い方が分かってないからそうなるんですよね、多分。で、僕今でも不思議ですね、なんでそういう風に切れたのかなって。
どんな難しいお漬物だったんだろうって。
なんかこう変な切り方しちゃったんでしょうね。
本当にゼロから学ばれたってこと
ですね。そうですね、僕は調理師学校も何も行ってませんので。
5年間その入られた福岡の店で修行されてらっしゃって、はいはい、でその後は大阪でしたっけ？
はい、大阪の難波の方ですね、はい、今はスイスホテルっていうホテルになってるんですけど、はい、その南海サウスタワー時代にお世話になっておりました、はい、14年ですかね。
その福岡出るきっかけになったっていうのはご自身からこう考えての行動なんですか、それとも？
はい、そうです、
はい、
やっぱり紙に登りたいという、はい、こう残した考えですかね、はい、まだ若かったので、はい、で偶然にも大阪で修行された方が福岡におられましたので、その方のご紹介で、はい、そこのサウスターホテルで就職させていただきまして、はい、まあ、そこでかなり厳しくは指導させて、ね、指導いただいたんですけども、はい、まあ、今があるのはそこの親方のおかげだと本当に感謝してますね、はい。
当初はその福岡に戻ってお店を構えようとかそういう夢はあったんですか？大阪に行くときは技術を覚えようみたいな、
ね、はい、一度見てみたいっていうステージがその大阪だったものですから、はい、一度体験して、まあ、勉強させていただいて、まあ、2年3年で戻ってこようかなと思ってたんですけどね、はい、やっぱり大阪のレベルの高さに、
あ、そうなんですか、は
い、やっぱもう1年その2年ぐらいで帰れるようなレベルではなかったっていうところですよね、どんどんのめり込まれてで知ってしまって。
レベルというのは何が違ったんですか？
いや、もう全て食材の扱い方、食材の流通、まあ、仕事のスキル、調理場はね、一気に40人の調理場やったんですよ。
あ、そんな大きかったんですか？
はい、ですからその前の店は小さい店でしたので、もう世界観が違います。
新しくて新鮮で、
はい、そうです、もう数もすごいですし、
もうそれだけ揃ってるとあれですか、全国からいらっしゃってる感じ
ですか？料理人が多かったですね。いろんな親方の、まあ、そのいろんなこうあるんですよね、自分のお弟子さんがいるお店から修行に来られる方とか、はい、まあ、あの当時はまだ大阪も料亭がありましたので、はい、大和屋さんのところから来られたりとか、はい、なんかね、いろんなすごい職人さんがいっぱいいましたね。
福岡から少年から、ね、青年になった清水さんがもうなんか目をキラキラさせて、はい、スイスホテルの厨房に立っているのがなんか映画のワンシーンのように今、ね、イメージができます。なんか、ね、
本当にね、
素敵なお話だわ。そこででも十何年修行されたんですよ ね、
そうですね、
ちょうど二十歳の頃から30中ぐらいまでですか？
はい、そこからもすぐ料理長として、
はい、
もう動いてましたね、しばらくは。
そしてそこから大阪にとどまらずいろいろなところに行かれたとお聞きしております。
はい、京都の方で、京都は1年ちょっとですけどね、その後滋賀県の方で10年ほど料理長させていただいて、はい、で最後は三重県の、賢島の方ですね、で料理長バエバサラテという料理旅館で、
はい、あの有名な
旅館、はい、
その結構料理の方って動かれるじゃないですか、その時ってこうお声がかかるんですか、それともこちらから、
あ、声がかかってくることが僕は多いのかなと思いますね。はい、
やっぱりお料理が美味しいんだよきっとね、美味しいわ、ここの料理長来てほしいわみたいなね、その技術みたいなね。
そうですね、
結構それだけあるじゃないですか、大阪の当時の、お師匠さんを大事にされてらっしゃったとなるところ、出る時って結構覚悟が必要だったんじゃないですか？
あ、料理長が声かけてくれるんですよ。
あ、そうなんですか。
もういいんじゃないかっていうふうに。
あ、そういうことなんですね。
一度挑戦してみる動画と、そこからまた新しいことが始まるので、もちろんもうその料理長親方のいろんなご指導していただきながらね、なんとか料理長として成長してさせていただいたんですけどね、はい、
それは素晴らしい関係ですね。そろそろいいんじゃないかって、
もうずっとずっとそういう関係で、は
い、
ね、
いろんな方にお世話になってこられてね、はい、そのまあ料理の技術はそうもちろんですけれども、そのあり方とか料理人としての人としてのところで、はい、どういうあり方を尊敬されてきたんですか今まで。
なんでしょうね、まあ、本当に物を大事にするっていうのは絶対ですね、そうね、もう当たり前のことなんですけど、使ったものをちゃんと戻せとか、そう本当に道具の手入れとか、はい、その華やかなとこばかりじゃないと思うんですよね、料理に、まあ、どんな世界でもそうだと思うんですけども、はい、そこばっかり重視するとなかなか薄っぺらいものになるのじゃないかなと、私は料理にも深みが出てくるのはやっぱそういう基本的な姿勢からかなと思いますけどね。
包丁さばきがこう、はい、鍋をこうする、はい、この料理の上手さだけではなく、
ないと思います、はい、絶対それは。あとやっぱりね、人に対する喋り方とか、
喋り方、
ちゃんとした身の着こなしでも一つでもそうですけども、はいはい、
そのようなことってやっぱり大阪時代が一番厳しく指導を受けたんですよ。
その方がもうおしゃれでしたし、はい、いつもきちっとネクタイを締めて、ちょっと今日ネクタイしてないですけども、はい、本当に紳士的な方でしたね、はい、うーん、はい、
その方からそろそろいいんじゃないかってのはいいですね、
う
ん、
そうですね、
ですね、はい、自分の師匠に言っていただけるっていうのもね、うん、
まあ、嬉しさ半分も怖さもありましたけどね、はい、
そしてまあ感謝と寂しさとかね、はい、うん、
やっぱりその方の紹介でいくわけですか、
はい、そうですよね、
はい、かなりのプレッシャーはありますね、やっぱり、は
い、名前をちょっとねもらいながら行く、
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、
ね、いやでもいろいろなそうそうたる出来事がきっとあったんでしょうね。ちょっとそのあたりも次週いろいろとお聞きしていけたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月はベリーベスト法律事務所堺オフィス弁護士、そして公認会計士の森田雄介さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします、はい、森田さん、弁護士と公認会計士って今どっちの方が取得しにくいんですか。
どうなんでしょうね、うん、私もこう自分が合格してから、はい、時間が経ってしまってるので、はい、はっきりわからないところも
ありますね。見ないですよね。、うん、
なんだろう、手前味噌で申し訳ないですが、はい、どっちも難しいということでお願いします。
そうですよね、はい、本当に。そしてまた一時期公務員のお仕事をされながら、会計士の試験にチャレンジされていたというふうにお聞きいたしました。
あ、そうなんです、はい、弁護士になるための、弁護士であったり裁判官検察官になるための司法修習という期間があるんですけれど、うん、ほとんどの人はそれが終わった後弁護士裁判官検察官、そういう法律関係の職に行くんですが、私はちょっとそこでもう一個チャレンジをしてみようかなと思いまして、はい、うん、とはいえなかなか専業の受験生というわけにもいかないですし、あとはやっぱり社会に出て働いたことがそれまでなかった、うん、ということもあってですね、うん、まず地方公務員として働いてみて、うん、で幸いこうほとんど定時で仕事を終えることも多かったのでですね、うん、その後こう受験勉強をしながら会計士の試験の準備をしていったというところです。
すごいですよね。
すごいですよね。どっちも取っててよかった、持っててよかったとこう現場とかで感じることって具体的にありますか。
現場で感じるというよりは、うん、はい、もう私がですね、一番これ2つ取ってて生きたなと思うのは、うん、名刺をお渡しして2つ持ってるんですかって
。そうですね。まあ、まず驚きますよね。
そこのつかみがね、多分一番こう得をしてるところじゃないかなとは思いますね。
そうなんですね。
あれですよね、この仕事がだいぶ違うじゃないですか、公認会計士と弁護士と、だから弁護士として仕事をしてる時に少し事件などをこう相談事も違う角度で見える自分がいるような気がするんですが、そんなことないですか。
そういう時もやはりありますね、はい、私も弁護士としてやって、うん、 ている業務って非常に幅は広くて、本当に一般民事、一般家事、離婚だとか相続だとか、そういうことも含めてにはなってくるんですけれど、やっぱりこの会計士的な目線っていうのが少しあるのか、あの財産の面だとか、その評価だとか、そういうこうお金の側面から見えてくるものっていうのも、そうですね、少し多いのかなっていう気もしますね。
そうですね。それこそ争い事の中で資産のことだったり法人のことの争いとなると、相手側にね、税理士会計士がついてることもありますもんね。
そうですね、そういう事件もねやっぱり出てきます ね。で
その人たちが何を考えたり何をこう気にしてくるかが分かっているわけですもんね。
そうですね、そこは、ね、あのなかなか他の弁護士さんにない視点になるのかもしれないですね。
ベリーベストさんはこの公認会計士という方だけの場合はたくさんいらっしゃるわけですね、全国に。そんなにいらっしゃらない。
今あのベリーベスト法律事務所で、はい、あの公認会計士として所属している人間というのはおそらくいないかなと思います。
では唯一の、
ね、そうですね、あのレアキャラということで、よろしくお願いします。
今までもあの監督、映画監督とかいろんなレアキャラの弁護士さん
でやってきましたけどね。
あのそしたら、弁護士さんから公認会計士としていろいろ依頼とかご相談があることもありますか、ベリーベストの中で。
あ、そうですね、あの、はい、時々そういうこともあるんですけれど、ね、ただやっぱり今本業がどうしても弁護士中心にはなってくるのでですね、あのこう会計士だからちょっとこの、会社の、あの買収に関係して、あの企業価値の評価で少し見てほしいものがあるとか、こういうのを同じ事務所内で、あのアドバイス求められたりとかですね、そういうこともありますけれど、やっぱり一番はあの自分自身がお受けしている事件の、担当をするというのが一番大きな仕事ですね。
今受けてる仕事でいうとどういう仕事が比重として多いものなんですか。
比重としては本当に一般民事、はい、一般家事というか、離婚だったり相続だったり、交通事故であったりだとかですね、それから、あとまあ私が事務所の中でこう特に取り組んでる分野としたらですね、証券訴訟と呼んでるんですけれど、はい、こう会社が、あの有価証券報告書に虚偽の記載、例えばこう利益を水増しするであるとか、はい、そういうことがあった時に、ですね、それが原因で損害を受けた株主さん、あるいは元株主さんからの損害賠償の請求ですね、こういう事件というのもあの、まあ、ここも弁護士と会計士生かせるところかなと思うので、ここも力入れて取り組んでるところにはなります。
まさにそうですね、今の話なんか一番あの両方の知恵がいきそうですよね。
そうですね、昔はね、こう有価証券報告書っていうと、はい、あの監査をして、不正がないかとか虚偽の記載がないかとか、それを見る仕事だったわけなので、まあ、そこを生かしてということにもなってくるのかなとも思いますね。
さらっとそれができてしまうでしょう ね、
うょう
ね、きっとね、どちら
も。いやいや、そんなことはないですよ。
素晴らしい、あっという間のお時間でございます、はい、また次週もいろいろと聞かせてください、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきました森田さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。